コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。はい、皆さん5月の14日の朝のご記念お参りでございました。昨日から今朝にかけてお月様が、大変こう綺麗なお月様が見られましたがね、まあこれはあの外国の方から言われるようになったんだろうと思うんですが、フラワームーンというそういう月だそうでしてね、昨日が満月だったんだろうと思うんですが花がちょうどこう地上にいっぱい咲く頃の、お月様ということでフラワームーンという名前がついたんだそうです。ちょうどご神前もこのようにね、いろんな花が、こう咲き誇っておりましてね、本当にいい季節を迎えたなと思います。そういう中で昨日三沢先生の一年祭が、高知観音教会がありまして、私は、教会の方から、要請がありましたので、祭司を務めさせていただきました。私はご存じのようにもう教会長を交代してから祭司というような御用はですねもう使えることがないなかったんですが、久しぶりにそういうことでね、お使いさせていただきました。朝出ていくときはあのひんやりしておりましたので、しっかり下着を着て、まあ旅用のですね寒いを着て、まあ、家内が寒かろうからということで、まあ、綿のマフラーを、ね、してそれから、ジンバオリですね、冬のあれを着ていったんです。それでちょうどまあ良かったんですが四国山脈を越してですね、四国に入りましたら、今あの、朝の連続テレビ小説で、あのアンパンってなってますが、柳瀬隆さんのふるさとですね、土佐山田というところ、ここは柳瀬隆さんのふるさとですと。から、御免というところで、これ柳瀬隆さんのおじさんのお医者さんのあったところですっていうアナウンスが今までなかったアナウンスが出てくるんですね。そして高知に着きましたが、もう高知に着いたらもう別天地ですね。もう那須っていう感じになるよね。もうそのもちろんそのジンバーリも脱いでね。マフラーも取ってそんなつけられんぐらいなんですよね、もう。で、小太郎先生の弟さんがですね、車で駅まで迎えに来てくれまして、それから教会に行きました。で、教会の2階が控えの間なんですが、その2階の控えの間にお日様がさんさんと降り注いで、もう本当に、網戸で戸を開けてるんですけど、それでもまだね扇風機が欲しいぐらいなんですね。らいやっぱり高知は違うなと思いました。でお祭りを使いさせていただいてね、まあ、あの大勢の方がお参りさん、九州のね、親戚からもお参り来られておりましてね、まあ私も本当に久しぶりにもうあの最初の御用というのはね、あのそんなに動きはないんですけど、やっぱり一つ一つちゃんと決まりがありまして、足の運びとかね、こう最初こういうふうに持って広げるとかいうのがあるんですけど、まあ体で覚えてることでしたから、なんとかね怪しいところもあったんですけどね、御用を務めさせていただきました。それからあのお話をしてくださいということでしたので、最初挨拶をさせてもらって、もう最終挨拶して、控えの前に帰った時にもう汗びっしょりでねもう その下着を全部脱いで、まあ、もちろんパンツを履いておりますけどね、あと後の下着全部脱いで、その夏用のサンデーだけにしましてね、それで皆さんと一緒にお祈りをいただきました。まあ、皆さんにこう話だけで申し訳ないんですが、お祈りは、ね、ご想像通りサーチ料理、大きなお皿にね、初ガツオですね、初ガツオのたたきがザーッとこう盛られて、あの新玉ねぎがザーッとこうかけられて、雪のようなね、それをいただきました。本当に美味しかったですね。まあ、そして高知教会長ね、と隣席で、から高知教会長のいとこになるんですが、若松教会九州から来ておられるんですが、その人とね一緒に久しぶりに、酒を酌み交わしていろいろな話をさせていただくことができましたね。本当にもったいないことだなと思いました。考えてみたらちょうどおとついの日にですね、眼帯が教会長眼帯が取れて、今週末に退院ができるというそういうね、予定が立った直後のお祭りでしたね。まあ皆さんも、まあ知ってる人は知ってましたけどね、知らない人はまあ、なんでゆきこ先生来てないかと思ったかわからないんですがね、まあ、そういう事情で、それなりにねご用させていただきました。まあ、皆さんと、本当に楽しいお祭りというんですかね、ありがたいお祭りをお使いさせていただきます。で、高知教会にもお礼参りをさせていただいてね、で、高知駅の方にまたその同じ孝太郎先生の弟さんがですね、送ってくれました。で、一つ私は大きな失敗をしましてね、高知観光切符という切符があるんですね、普通の料金の半額ぐらいですかね、高知のそのいろんなところを巡る切符ですから、高知の多分観光協会あたりがこう、そういうね JR と組んでやってるんだろうと思うんですね。高知に行くだけじゃなくて、高知に行ってその周辺のところにも観光地にも来てくださいという、そういう切符なんですね。で、それは新先生がネットで予約して、おとつい福ちゃんが新倉駅でそれを買ってですね、くれたものを私が使っていたわけです。で、ところが高知駅について切符を出すときにですね、その財布の中見てもですね、その3枚しかない、つまり特急券高知観光切符が行きと帰りと2枚、それから新倉敷と岡山の JR 在来線が行きと帰りと2枚、計4枚あったんです。ところが降りるときに見たら3枚しかないんですね。で、その行きがけの高知観光切符と、その JR のその山陽線の、ね、切符、新倉市から岡山までの切符があったので、それを出したんですけど、帰りの分がないので、その、改札のところで言ったんですね。すいません、帰りの、これが落としたみたいなんですよ、言ったらね。なんとね、新倉敷駅から連絡がありましたって新倉敷駅でどうも落としてたらしいんですね。その財布から出して、その、まあ、入るときにですね、自分ではもちろんわからないんですよ。どっかで落としたんだろうと。ということはですね、その駅員さんが気づいてくださったのか、誰かお客さんが気づいたのか、その拾った方がですね、それを見て、あ、これ高知観光切符だから、これ落とした人は高知に行くはずだから、高知に連絡しようって連絡してくる、高知駅に連絡してくれてたわけですね。そ それではすごいな、ありがたいなと思いましてね、私大失敗したんだけども、その大変ありがたいなと思う。よく外国人の方たちが日本に来て驚くことの一つは、落とし物で忘れ物したら、その届けられていることが多いというのは、もう外国ではそれはないという、ありえないということがよく言われております。日本では落とし物したり忘れ物してもちゃんと、ね、届けられていることが多いというのが不思議な国だと言われているんですけどね、私がまさにその日本人なのにね、そういうことを経験させてもらいました。あ、やっぱりそうなんだと、すごいなと思ってね、その親切というんでしょうかね、あ、切符が落ちとる相手もそんな誰も見向きはしなくてもね、それが普通だと思うんですけど、誰かが拾って、そしてその切符を見て、あ、高知観光切符だから、これ今日高知に行った人がきっと高知の駅でね、また帰りもそこを通るから高知駅に連絡しとこういうことで、新倉市駅から高知駅に、この切符が落ちてましたという連絡が入ってたんですね。ですから私高知に着いて改札出るときにそれをお願いしたらですね、じゃあ今すぐ発券できませんから、券を作ることはできませんから、また帰りに寄っていただけますか、それはもう帰りに3時頃にここへ来ますという予定ですから、3時台のね、その特急に乗って岡山に行く予定でしたので、それで、少し早めに行きましたらね、ちゃんとこう丁寧にね、一枚のこうチケットでなしにこう文章で書いてあってですね、これは券ではありませんけど通してあげてくださいのことを書いてるんですね。で、それを持って特急乗りました。で、特急は南風とか四万とかいう特急は大抵乗車中に券を見に行くしますね、チェックしね。で、その時渡したらパッとこう見て、あ、はいって言って、ちゃんと切符として認定していただいたんですね。で、帰ってきて新倉市駅で、それを渡しましたら、もうすぐ分かってくださってて、ありがとうございましたってお礼をさせてもらったら、向こうもありがとうございましたって言われて、えらい、これはすごいことやなと思いましてね。まあ私の昨日の失敗談でございますが、まあ失敗したんだけれども、そういうふうにね、親切をしていただきました。私もね、いろいろな意味でね、これからも親切を心がけたいなというふうに思って。